こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年11月28日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、Snapdragon Elite Gen 5の Linux サポート。二つ目のニュースは、感謝すべき、過小評価されている理由 V。三つ目のニュースは、Quake Engine のインジケーター。四つ目のニュースは、.us の思い出。そして5つ目のニュースは、なぜ強力な一貫性が必要なのかです。今日のニュースは、技術の奥深さに触れつつも私たちの日常生活や未来にどう影響するかを考えさせられるものばかりです。例えば、 Snapdragon の Linux サポートは私たちのデバイスの可能性をどう広げるのでしょうか。それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは、Snapdragon at Elite Gen 5の Linux サポートです。Qualcomm の Snapdragon Elite Gen 5チップが Linux を正式にサポートするというニュースです。これにより、開発者は Android だけでなく、Linux ベースの様々な OS を Snapdragon 搭載デバイス上で動かせるようになります。これは、組み込みシステムや IoT デバイスの開発者にとって大きなメリットとなります。例えば、カスタム Linux ディストリビューションを Snapdragon 搭載のシングルボードコンピュータにインストールして、特定の用途に特化したデバイスを開発することが容易になります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるハッカーニュース利用者は、Qualcomm が Linux サポートに注力することは良いスタートだと評価しています。しかし、過去のチップセットに対するサポート不足や、クローズドなブートチェーンについて改善の余地があると指摘しています。また、別のユーザーは、Qualcomm が FOSS、自由なオープンソースソフトウェアに有効的になった背景には、Steam Deck での Valve の成功があるのではないかと推測しています。ビジネス的な観点からも、Linux サポートは合理的な判断と言えるでしょう。
次のニュースです。次のニュースは、感謝すべき、過小評価されている理由 V です。この記事は、私たちが普段忘れがちな感謝すべき事柄をリストアップしたものです。例えば、あなたの犬はあなたを愛するように進化によって適応しただけでなく、本当にあなたを愛しているといったユーモラスなものから、もし私たちが望むなら、一般的な風邪を治すために人々に迅速にワクチンを接種できるといった技術的な可能性に言及するものまで多岐にわたります。他にも、清潔な水が無制限でほとんど無料であることや、視覚の存在など普段当たり前だと思っていることへの感謝が述べられています。また、放射性原子は大量のエネルギーを放出するかすぐに存在しなくなるか、エネルギーをあまり放出しないが長く存在し続けるという、放射性物質の特性に関する考察も含まれています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはこの記事を読んで心が乱されたと述べていますが、別のユーザーは HN が人間性を失っていないか心配していたが、少しばかりのユーモアと奇妙さがあって安心したとコメントしています。また、記事の特定のポイント、例えば感染対策に関する記述について、社会がこれらのことを私たちに強制し始める可能性は感謝すべき理由なのかという疑問も呈されています。全体としてこの記事は多様な反応を引き起こしているようです。
次のニュースです。三つ目のニュースは、Quake Engine のインジケーターです。ファビアン・サングラー氏が Quake Engine の開発中に使われていた一般のプレイヤーにはあまり知られていないインジケーターについて解説しています。これらのインジケーターはゲームのパフォーマンスやネットワーク接続の状態を示すために使われました。例えば、Turtle インジケーターはフレームレートが 10fps を下回ると表示され、マップデザイナーがマップ内のポリゴン数を調整する際に役立ちました。ネットインジケーターは、クライアントがサーバーから一定時間、パケットを受信していない場合に表示され、 プレイヤーがピングの状態を把握するのに役立ちました。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
多くのユーザーがファビアン・サングラーダ氏による詳細な解説を高く評価しています。あるユーザーは、クエイクが今でも活発なコミュニティによって改善され続けていることを紹介し、ブラウザ上でゲームを観戦できるようになったことを述べています。また、別のユーザーは、ネットインジケーターについて、タコピングを示すものではなく、接続の喪失を示すものだと指摘しています。さらに、タートルインジケーターの名称が、プログラミング言語ロゴの Show Turtle コマンドに由来する可能性についても言及されています。
次のニュースです。4つ目のニュースは、ドン・ユエスの思い出です。この記事では、インターネットの初期におけるドメイン名システム、特に .us ドメインの歴史について振り返っています。かつてはアメリカの各地域や組織が階層的な構造で .us ドメインを使用することが推奨されていました。例えば、学校は district、k、state、us のような形式でドメインを取得していました。しかし、時代が進むにつれて、よりシンプルな .gov や .com などが主流となり、.us ドメインは廃れていきました。今では一部の地域や政府機関が過去の遺産として .us ドメインを使用しているに過ぎません。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、自身の学校がドメイン名すら持っていなかった時代を懐かしんでいます。別のユーザーは、地域ドメインを登録した経験について語り、その過程が少しばかり面白いと述べています。また、いくつかのユーザーは、カナダのオンタリオ州など、地域的な TLD が今でも一般的に使用されている例を紹介しています。US ドメインが普及しなかった理由として、階層的な構造が複雑で、ユーザーフレンドリーではなかったことが挙げられています。
最後のニュースです。最後のニュースは、なぜ強力な一貫性が必要なのかです。この記事では、分散データベースにおける一貫性の重要性について議論しています。通常、データベースは複数のサーバーにデータを複製することで、可用性とスケーラビリティを向上させます。しかし、データが複製されると、異なるサーバー間でデータの整合性を保つことが課題となります。弱い一貫性のデータベースでは、あるサーバーに書き込まれたデータが、別のサーバーにすぐに反映されないことがあります。これはアプリケーションの動作に予期せぬ問題を引き起こす可能性があります。そこで強力な一貫性を持つデータベースでは常に最新のデータが読み書きできるように保証されます。これによりアプリケーション開発者はデータの不整合について心配する必要がなくなります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは常に正しい状態を維持することが当然の目標であるべきだと主張しています。別のユーザーはマルチプレイヤーゲームなど一部のシステムではデータの欠落を許容することでパフォーマンスを向上させることができると指摘しています。また、この記事の著者が実際には読み込み後の書き込みの一貫性を求めているのではないか。という意見や強力な一貫性を実現するためには、可用性とパーティション体制を犠牲にする必要があるという指摘もあります。議論は多岐にわたっていますね。
さて本日のハッカーボイスでは、Snapdragon at Elite Gen 5の Linux サポート、感謝すべき過小評価されている理由、Quake エンジンのインジケーター、トコ US の思い出、そしてなぜ強力な一貫性が必要なのか、という5つのニュースをお届けしました。次回のハッカーボイスではどんな面白いニュースが飛び込んでくるでしょうか？それではまた次回、2025年11月28日のハッカーボイスでした。